13ページ8、新下野市風土記、下野市教育委員会文化財課。薄摘み桜と薄摘み桜。はじめの薄は淡い、後の薄は薄れるです。筆者は私ごとで、2月の節分の日にシンポジウムのため、奈良の文化財研究所に行ってきました。土曜の午後と日曜日の終日、全国から集まった100人を超える専門職員が、1300年前の平城京、宮、内の寺院や役所の瓦と、国分寺や多賀城など地方の寺院、館画に使用された瓦の作り方の比較について、けんけんがくがくと議論を繰り広げます。奈良にいるのですが、ほとんど観光的なことはできず、始まるとほぼ2日間会議室で発表と討論になります。休憩時間は各地から持ち寄られた実物の瓦を見ながら研究会が進みます。開始前のわずかな空き時間を利用して、久しぶりに西の京の薬師寺を訪れました。40年前、中学の修学旅行で訪れた時、斎藤は礎石のみ、金堂が再建されて間もなくの頃でした。80年代の大学入学時には、自転車で15分のところに住んでいましたが、その数年前に斎藤が再建、その後、回廊、大講堂が、現在は直堂が再建、東堂が解体修理されています。30年前に幾度も訪れた時、妙に広々としていた寺院の敷地には、1300年前の創建当時を再現するように、伽藍が立ち並んでいます。主要伽藍の北側には、現状三蔵院が建立されています。80年代には、この西側の作業場で、法隆寺の鬼と称賛された西岡恒和棟梁が、槍杆を使って柱を削っているのを幾度か拝見させていただきました。その現状三蔵院には、現存するものでは法隆寺にしかない鐘楼、経蔵と同じ建物が復元されています。礎石の配置、規模は、下野国分寺で確認された建物跡とほぼ同等で、国分寺、二次跡にバーチャルリアリティで復元するときの参考にと思い、拝観しました。そこへ行く途中、写経道場の前で、薄摘み桜、薄れるの標柱を見つけました。普段目にしている薄摘み桜、淡いと文字が違っていると。さらに、その東の写経道場前には立派な桜の大木、その前には薄摘み桜、淡いの標柱となりました。薄摘み桜、薄れるの標柱の裏面には、福井県越前市粟田部町華僑公園保証会の文字、薄摘み桜、淡いの裏面には、岐阜県根尾谷、でも、よく見ると、薄摘み桜、淡いの文字の下に、薄れ摘む桜の文字。これを調べてみたところ、深い歴史、伝説が判明しました。福井県の薄摘み桜は、後に第26代慶太天皇となる皇子、巫女が大切にしていた桜の子孫の桜との言われがあり、木の周り 4.5 メートル余り、幹の高さ9メートル余り、樹齢500年から600年の木です。昭和45年、福井県指定天然記念物。伝説では、この桜はそれまで淡い紅色で、匂いは四方に満ちていましたが、慶太天皇となる皇子が即位のため、都に登った後、地元では、花に対する愛顔が薄れ、次第に色が薄黒くなってしまったとあり、このことから薄摘み桜と呼ばれるようになったと言われています。また、桜の傍らに華僑神社があり、現在この周辺は華僑公園となっています。この公園は、江戸時代後期の弘化元年1844年に、大和の 吉野から数十本の桜を移植して桜の名所を桜が丘としたのが始まりで、何丘は春の眺めと言われん、桜が丘の花のあけぼのと歌われています。この歌経の名称は、世阿弥作と伝えられる謡曲、花形見の題材となった桜とされています。謡曲は、王子、慶太天皇が都に上るときに、寵愛した女性に手紙と花形見、花籠を届けます。この女性は、会えない天皇への連情の深さから、教女となって故郷を飛び出し、都を目指します。都で天皇に再会したとき、この花籠が重要なアイテムとなったストーリーから、このタイトルとなったようです。岐阜県本巣市根尾地区の薄住公園にある樹齢1500年以上の国の特別天然記念物の桜にも、慶太天皇お手植えの伝説があるようです。慶太天皇は、王子の頃、この地域に隠れて養育されていたとされ、ここから都に登る際、この桜を植え、次の歌を詠まれたと伝えられています。美濃城と残す桜は薄摘みよ、千代にその名を栄えとどむる。この桜は、つぼみの時は薄いピンク、満開時には白色、散り際には独特の淡い墨色となり、薄摘み桜の名はこの散り際の花びらの様子を表した名とされています。作家、宇野千代さんもこの記念物の保護を訴えた方の一人です。どちらの薄摘みの文字も間違いではなく、実は歴史的な伝説の中から与えられた由緒ある名称のようです。勉強になりました。本物の出会い土地にデスティネーションキャンペーンで、国史跡、下野国分寺跡の満開の薄摘み桜と、吉永小百合さんの素晴らしい PR ポスターも旅情を誘います。ガラントは寺院の建物のこと。参考、福井県文化財天然記念物ホームページ。岐阜県本巣市ホームページ。新下野市不時2月号掲載記事のお詫びと訂正。2月号東の飛鳥、飛鳥時代前期の振り仮名の記載に誤りがありました。お詫びするとともに先の通り訂正いたします。4行目の振り仮名は、正しくは蘇我の大々御御馬子となります。